横の防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りします。今日は静岡市建築指導課に来ています。管理安全推進担当主幹の斉藤君雄さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず斉藤さんのお仕事についてお聞かせください。
はい、建築指導課では主に建築基準法に関する申請・許可、既存の建築物の維持・保全に関する業務と、既存建築物の耐震に関する補助事業や相談業務を行っています。私の担当する業務は、既存建築物の耐震に関することと、建物内や敷地内の耐震対策です。具体的には、建物の耐震対策、家具固定やブロック塀の耐震対策事業です。また防災、災害対策の業務として、被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定などもあります。
危険度判定をされるには資格が必要だと伺いましたが、斉藤さんご自身はどのような資格をお持ちでしょうか。
はい、私は一級建築士と、建築基準適合判定資格者、防災関係では、被災建築物応急危険度判定士、被災宅地危険度判定士などを持っています。
その応急危険度判定士のご説明をお願いいたします。
応急危険度判定は、大地震の後に発生する、本震の規模に近い余震に耐えられるかどうかを判定するものです。発災後、防災拠点や避難施設、救護施設など重要度の高い建物から順次行われます。建築指導課では静岡県建築士会中部ブロックの建築士の方々を中心に、住宅を含む民間建築物の応急危険度判定業務を担当することになっています。応急危険度判定はあくまでも余震に対して耐えることが可能かどうかを簡易的に判定するものです。危険と判定されていないからといって安全だとは言い切れません。立ち入ることや使用するにあたっては十分注意していただく必要があります。
では静岡市の耐震対策事業について教えてください。
静岡市の耐震対策事業は建築物の、耐震対策、ブロック塀撤去や改修、家具の固定です。特に静岡市では、静岡県が立ち上げたプロジェクト東海ゼロを推進してきました。このプロジェクトは昭和56年5月以前に建築された木造住宅の耐震化を推進することで、市民の皆さんの命を守り、町を守ることを目指しています。
その耐震化を進めていく上での目標値はあるんでしょうか。
静岡市では、耐震改修促進法という法律に基づいて静岡市耐震改修促進計画を定めています。この計画では平成27年度末までに住宅の耐震化率を 90% 以上にすることを目標に掲げています。
では耐震対策補助事業では個人の財産に直接補助金を交付しているという点、非常に珍しい制度だと思うんですけれども。
そうですね、一般的には個人財産に公的補助金を交付するのはあまりありません。この制度の大きな狙いでもありますが、市民の皆さんの命を守ることだけでなく、多くの被害が出ると予想される木造住宅の倒壊を防ぐことで不自由な避難生活を避けられること、仮設住宅などの建設維持費、倒壊した建物の瓦礫処理など復興にかかる経費を削減でき、町を再建していく上でも利点が多いと考えられます。正確に数字は弾けませんが、命を守り町を守れる事前の耐震対策に先行投資するのが最善だと考えています。
耐震対策事業の今後の課題、展望をお聞かせください。
はい、木造住宅の耐震補強事業は10年以上継続して行っています。年間200件以上の申請を受け付けていますが、まだ耐震化されていないものが、多くあると思われますので、これまで同様住宅の耐震化対策に努めていきたいと考えています。また今後、耐震改修促進法の改正により規制が強化されました。多くの人が利用する大規模な建物の耐震化についても力を入れていきたいと考えています。
最後に一言、市民の皆様へメッセージをお願いします。
住宅の耐震化はご自身の命を守るだけでなく、災害後いち早く普段の生活に戻るために有効な手段です。生活の拠点をしっかり守るためにも、昭和56年5月以前に建てられた住宅にお住まいの方は耐震化を検討してみてください。建築指導課では耐震化に関する相談を受け付けています。 お気軽にお問い合わせください。
今日は静岡市建築指導課管理安全推進担当主幹斉藤君夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
佳代子の防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。